神の選び、招きによって共に礼拝を捧げている皆様、
ガラテヤ書の著者であるパウロはユダヤ人のクリスチャンでした。アンティオキア教会にいる使徒ペテロをはじめとしたユダヤ人クリスチャンたちにパウロはこのように演説します。2章15節を見てください。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。異邦人とはユダヤ人以外の地上のすべての民族になります。私たち日本人も異邦人になります。15節はこのように語り直すことができると思います。ユダヤ人は違うけれども、異邦人は罪人である。ユダヤ人は神の民という神の国へ生きるパスポートを持っている。しかし、異邦人は罪人として滅びる運命にある。この認識は当時のユダヤ人、ほとんどが持っている共通した認識でありました。ユダヤ人の男性とは、生まれて8日目に割礼というものを男性に施します。これは立法というユダヤ人が先祖から守っている神様からの教えから来ているんです。それは今日も守っています。この割礼の始まりは、ユダヤ人の最初の祖先であるアブラハムという人物が神からこの世に告げられたことから始まりました。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。創世記12章3節の言葉です。地上のすべての民族はあなた、アブラハムのゆえに神である私から祝福される。こういった意味です。なんでこのように祝福、まあある意味褒められたのかっていうことです。それはアブラハムが神様の言うことをすぐに聞き従ったからです。およそ4000年前ぐらいの出来事だと言われています。アブラハムは自分自身の住んでいるウルという国、そこの置かれている環境や生活のすべてを投げ打って、よその国に行かなければならなかった。アブラハムって裕福な人だったんです。家族もいました。何不自由もなく暮らしていました。しかし、アブラハムは神の命令に聞き従い、家族を伴い、住んでいた国を捨てることを選んだのです。アブラハムは神様の選びに応えたのです。神様にとってこのことはとっても尊い出来事でした。そして先ほど述べた言葉が神から語られるんです。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そして神様はこの世に告げた後25年後、再びアブラハムの前に現れてこの世に告げました。あなたたち及びあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受ける、です。これは創世記17章10節の言葉です。神様はアブラハムの家族の後に続く子孫に割礼を受けなさいって言うんです。それが神の民の印であり、アイデンティティというものです。皆様、最近よくイスラエルっていう言葉は聞きませんでしょうか。よくニュースで耳にすると思います。私はいつもおかしいなと思って聞いていることがあります。イスラエルとは、もともとは国の名前、土地の名前じゃないんです。イスラエルとは、アブラハムによって祝福された子孫たちのことを言います。すなわち神の民のことを言います。ここに私は引っかかるんです。本当に彼らは神の民なのかな？こんな疑問すら最近よく感じます。ガラテヤ書について少しお話しします。あるユダヤ人クリスチャンが、まあ複数のユダヤ人クリスチャンたちが、ガラテヤの諸教会にやってきて、異邦人クリスチャンたちに割礼を進めているんです。そしてそのことで教会が混乱し分裂し始めている。このようなことをパウロは知りました。パウロはガラテヤにある諸教会に急いで手紙を書きました。これには明確な目的がありました。ガラテヤの諸教会の異邦人クリスチャンに割礼を受けさせることを止めたい。そういうことだったんです。 その理由を一つ申し上げます。なぜパウロは異邦人クリスチャンに神とアブラハムの間になされた契約、その割礼が必要ないのか。それは割礼の契約が約束の25年後になされたということです。アブラハムと神になされたこの約束をパウロは重視しています。その約束は先ほど述べた地上のすべての民族はあなたによって祝福されるです。この言葉です。神という存在は約束を必ず守る方です。それが神が神である性質と言えるかもしれません。パウロはこの約束の25年後の割礼の契約の言葉、これはまた約束とちょっと別に考えるべきだと、そう思っているんです。パウロは決して割礼を軽視しませんでした。それはそれでとても重要で、神のためには大切なものであったんです。しかし、体に施す割礼が、それを守ったか守らないかが、神の約束を保護する、そういうものではないっていうんです。また、パウロは後にモーセという預言者が来たとき、そこにも律法がいろいろと授けられるんですが、それもこの視点から解釈するんです。約束は律法ではなく、必ずあらゆる形で神によって守られ成就するんだとパウロは言うんです。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この約束を当時のパウロが手にした聖書で読むと、こうなります。これ私でも手に入る普通のギリシャ語旧約聖書です。私が自分で訳しました。すべての諸民族、異邦人は一人の子孫によって祝福される。こう書いてあるんです。パウロはそれを自分自身の経験と聖書の深い洞察によって次のように再解釈します。すべての異邦人はキリストによって聖霊を受ける。すべての異邦人はキリストによって聖霊を受けるです。すなわち、体の表面に施す割礼の命令の前に、心の内に施す割礼である聖霊の約束を神はしているんです。パウロはこれを鋭い視点で見ていました。そして、それは深い聖書の洞察とパウロ自身の信仰体験から見出したものだと思います。2章16節を見てください。けれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては、誰一人として義とされないからです。キリストを信じたユダヤ人たちは、律法を実行することによって、神との関係が正しくなることがほぼ不可能であるということを認めていました。ある昔のユダヤ教の教師がこのように言ったって記されています。たった一日でも全てのユダヤ人が律法を守ったなら、救い主であるメシアが到来するだろう。このように語ったそうです。613マルと言われている律法を厳密に守ることは、不可能に近いんです。それはイスラエルの歴史からもわかるし、ユダヤ人たち自身の経験から不可能と認めざるを得ないんです。異邦人の場合はどうでしょうね。そもそも律法を持っていないから、神との関係が正しいかどうかとかそういったこともない、そういう存在です。ただ滅びる運命です。16節に戻ります。ここで義とされるという意味は、先ほど述べた神の約束、すべての異邦人はキリストによって聖霊を受ける、このことに深く関係します。聖霊を受けるということは、アブラハムの子孫であるイスラエルの民へと組み込まれていきます。私たちが主イエスをキリスト救い主だと信じて洗礼を受けました。そして、約束の聖霊が与えられて、神の民であるイスラエルになったのです。キリストの教会に属していることは、神の民であるということの証拠となるのです。 これはまた約束の聖霊を受けた証拠にもなるのです。私は梅ヶ丘教会のうち誰一人も体に割礼を受けてないと信じていますが、神の民の重要なアイデンティティは割礼ではなく教会に属するということです。パウロは梅ヶ丘教会の皆様こそが誠の神の民である誠のイスラエルであると言っているのです。そしてイスラエルの故郷は遠いパレスチナの地にあるのではないです。神の国にあるんです。神の国がホログラムのようにこの世界に投影されている世界、それが教会なのです。また逆の視点から見ると、今梅ヶ丘教会になされているこの礼拝が神の国へと投影されるんです。これは単なる観念やそういったものではありません。それはリアルな真実です。だから教会には主イエスの慰めや神の愛が満ち溢れていて、私たちは共に慰め合い、互いを愛し合うことができるんです。すみません、行ったり来たりになるんですけど、2章11節を見てください。さて、ケファがアンティオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜなら、ケファは、ヤコブの元からある人々が来るまで、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると、割礼を受けている者たちを恐れ、尻込みし、身を引こうとしだしたからです。11節のケファとは、イエス様の一番弟子であった使徒ペテロのことです。シリアのアンティオキア教会で、旅の疲れを癒していたパウロとバルナバのもとにペテロがやってきました。アンティオキア教会とは、エルサレムの北約460キロほど離れたところにある大都市でした。ユダヤ人と異邦人のクリスチャンがたくさん混在している教会でした。そこになぜペテロが来たんでしょう。カトリックではペテロはアンティオキア教会の初代司教とされていますので、そうであれば責任者として立場で、たびたびアンティオキア教会に来ていた、そこに出くわしたのかもしれません。でも私なんか想像するんですが、ペテロは異邦人伝道の第一人者でありながら大使徒であるわけです。だからペテロにとってアンティオキア教会っていうのはとても大好きな教会であったんじゃないかなと思うんです。だから何かにつけて訪問していた。そこでペテロがいたんじゃないかな、そういうふうに思うんです。そして出来事が起こるんです。みんなでパウロやバルナバ、そしてユダヤ人クリスチャンたち、大勢の異邦人クリスチャンたちで一つのテーブルを囲んで楽しそうに食事をしていたその時です。突然その和やかな空気はなくなります。キリスト教の総本山であるエルサレム教会の司教であるイエスの兄弟ヤコブの元からある人々が来ました。どうも彼らはヤコブの命令によって来たというわけではないみたいです。ある人々と呼ばれるのはどういう人かというと、彼らはクリスチャンでありながらも、律法を守るべきだと考える、あるユダヤ人クリスチャンのグループだったと思われます。彼らはパウロの反対者と言っていい存在です。このパウロの反対者たちは当時、エルサレム教会内でひょっとしたら力を持っていたかもしれません。パウロ、バルナバ、ペテロは、異邦人クリスチャンもユダヤ人クリスチャンも、そういった境界線もなく一つのテーブルを囲んで食事をしていました。楽しくしていた、そう思います。そしてペテロはパウロの反対者たちがアンティオキア教会に訪れてくるのを見るや否や、そのテーブルの席を立ち、異邦人クリスチャンたちを席に残したまま置き去りにして立ち去っていきました。その際にそのペテロの行動につられるように、アンティオキア教会にいるユダヤ人クリスチャンたちも席を立ちました。またパウロにとって悲しいことに、第一次宣教旅行で異邦人伝道の苦労を共にしたバルナバまでもが席を立ったと記されています。この出来事を目の当たりにしたパウロはペテロたちに対してこのように怒ります。 あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人らしい生き方をしないで、異邦人のように生活をしているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか？このことは、パウロにとって怒って済むような出来事じゃなかったです。パウロはこのことを、福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていない、そう言って、ペテロたちを非難します。ペテロはユダヤ人クリスチャンです。しかし、ペテロはアンティオキア教会で、異邦人のように生活していました。使徒言行録では、ペテロこそ最初に異邦人とユダヤ人の間の境界線を取り去った使徒として記されています。そのペテロがアンティオキア教会の一つのテーブルの席を立ったんです。2章13節で、心にもないことを行いとパウロが指摘するように、ペテロやバルナバは異邦人との間に境界線を引くことは神の御心に反する。そのことを分かっていました。分かりきっていました。このペテロの早とちりや優柔不断は、こういった態度は福音書でしばしば見られます。ペテロらしい態度です。ペテロはパウロの反対者たちを恐れました。恐れるととっさに自分を守ろうとした行動です。まあ私自身も非難されそうになると恐れてついつい心にもないことを言ったり、行ったりします。しかしです、パウロはこのような人間の弱さを問題だと言っているんでしょうか。この問題の所在を整理すると、パウロはペテロに異邦人にユダヤ人のように生活することを強要している、そう言って非難します。この表現は非常に強い表現です。異邦人にユダヤ人として生きることを強いているという意味になります。実際に異邦人がユダヤ人になることは可能です。それをさせようと、ペテロはそのことを賛成していたんです。異邦人クリスチャンのユダヤ人化。ここから読み解くと、ガラティアの諸教会に起こっている問題は、割礼だけではないです。問題は、クリスチャンが異邦人クリスチャンであっても、律法を持ち、それを守って、生きていく生き方を選択しようとしているということです。すべての異邦人はキリストによって聖霊を受ける。これが神様からアブラハムになされた約束でした。キリストによってとは、私たちのために十字架上で死んだ主イエスの愛を指します。律法を持っているユダヤ人も、律法を持たない異邦人も、同じ一つの愛によって救われるのです。それが主イエスの十字架です。パウロは神の救いの約束の成就をイエス・キリストの十字架の死と復活に見ているんです。しかしパウロという人物は誰よりも境界線を引いた人です。若い頃パウロがまだサウロと名乗っていた頃です。パウロは律法を守るため熱心さの上にキリストの教会を迫害しました。クリスチャンをすべて殺そうとしたんです。そのようなパウロに対してイエス様は天から現れて、パウロに対して、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、そう言われました。パウロは、迫害している教会やクリスチャン一人一人がイエス様の一部だと知りました。教会がイエス様ご自身であるということを知ったんです。パウロは復活したイエス様との出会いで、イエス様は神の子であるということを悟りました。神を愛し、律法を守り抜こうとしたパウロに起こった結末は、神を殺すという行いです。しかし、主イエスは、そのようなパウロのために、十字架にかかり死にました。パウロは分かったんです。神様はパウロが母の胎にいる時から選び分けて、愛し続けて見守っていたということです。律法もまた神と共にパウロを守り続けた、守り導いたんです。しかし律法に生きる古いパウロは主イエスの愛によって死にました。そして新しいパウロはその主イエスの愛によって 生かされているパウロです。これが神に対して生きるという新しいパウロの生き方です。19節。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。神様は、本当の神を神様としない、日本人である私たちを愛し許すために、一人息子であるイエス様をこの地上に送りました。一度限りです。たった一度限り2000年前に送りました。そしてイエス様っていう方は、歴史上でたった一人の律法を完全に守った方です。どのようにして613もある律法をイエス様は守ったんでしょうか。これはこういうふうにお伝えすることができると思います。それは命をかけて主なる神を愛し、私たちを愛することを通して守られたんです。その一方で、私たちは命をかけて神を愛することは難しい。隣人である隣人を愛し、隣人のために死ぬことは難しいです。イエス様にとって隣人とは、私たちのそばにいる人たちだけではありません。むしろ、主イエスは自分を虐げる人、馬鹿にする人、信じることができない人々を愛されたのです。そのような人たちのために、その人たちに罵られながら、血を流し、十字架を背負って歩き、手に釘を打たれ、十字架上で、私たちは哀れみ、神に私たちの許しを乞いながら、血の最後の一滴まで苦しみ抜いて死んだんです。その時に、律法という存在も死にました。律法は、主イエスをここまで導きました。しかしここまでです。ここまでで終わりです。もう律法の役割は終わりました。私たちはこの福音の真理を信じたんです。信じて洗礼を受けました。それは時を超えて、2000年前、イエス様が十字架上で苦しんでいる時に、私たちはイエス様と一つになったんです。私たちはイエス様と共に十字架上で死んだんです。3日後です。イエス様は神の愛によって蘇らされました。教会は復活のキリストご自身です。そこに境界線を引くことはできません。主イエスを頭としたキリストの体が教会です。教会に境界線を引くことは、主イエスの恵みを無にすることです。主イエスの恵みによって私たちは古い私たちの歩みに戻ることは、それは拒むんです。洗礼を受けたクリスチャンは、神によるアブラハムの約束の成就として、キリストご自身である聖霊を天から私たちのうちに授かりました。新しい私たちは、聖霊に従う新しい道を歩み始めます。この真理の道は、愛の共同体である新しいイスラエル、すなわち教会に与えられています。教会は神の国へと至る唯一の道です。皆様と共に真理の道を歩みたい、そう願います。お祈りします。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みを感謝します。私たちは日々数多くの恵みをあなたからいただいています。それは主イエスの十字架の恵みのわずか一かけら一かけらに過ぎません。どうか十字架の恵みを無駄にしないように生きていくことができますように、古い自分たちに戻ることがないように、聖霊によって示されているあなたの道を勇気を持って力強く歩むことができますように、すべての人に注がれているあなたの愛と約束に信頼し感謝して、主イエスの御名によって祈ります。アーメン。